本語の SBS です。
石破さん、こんばんは。
こんばんは。
前回からちょっとですね、ブラジルの今回戦の一番新しい買い付け旅行の時の話からいろいろお伺いしてますけども、
はい。
最後にちょっと自家用ジェット機でっていう話がありましたね。ファビアーノさんが迎えに来てくれたっていう話でしたけども、
はい、
彼自分で運転するんですか、操縦すると言った方がいいんでしょうけど。
いえ、彼の会社ですねが雇ってるパイロットさんがいまして、うん、でその人が運転をしていきます。操縦っていうんですかね、
うん、
で、彼自身はですね、まあ、毎日毎日パイロットの仕事があるわけでもないんで、その以外の日は何をしてるのって聞いてみたら、コーヒーのセールスをやってるって言ってて。
あ、そうですか。
はい、ファビアのところで収穫されたコーヒーを、まあ、焙煎して、でそれをですね、ホールセールですね、ホールセールのセールスマンをやってて、
うん、
でファビアのも、彼はすごいセールスマンなんだよって言ってて、なので本当にマルチタスクですごいっていうふうな話まで盛り上がりましたね。でやっぱりパイロットなんで言葉も英語も上手ですし、
うん、
もちろんブラジルなんでポルトガル語 も話せますし、で去年も同じパイロットだったんで結構なんか仲良く話しながら、
うん、
飛行機に乗りました。
操縦席なんか入れてくれるんですか。
わまあ、ちっちゃいんでペレイラっていうパイロットなんですけど、その隣にファビアノが座って二人でちょっと話して、うん、後ろは僕とシルビアが隣同士で、うん、その前にクライアントが来たティムとメル、いつも一緒に行くブラジルの旅に行くメルの、うん、6人ですね、パイロット含め。でそれで満席の飛行機です、うん、はい、で飛行機はですね、ちっちゃな飛行機でも結構高級な方の飛行機なんで、いろいろ中には揃ってて、
うん、
でやっぱり音がすごいんで、ノイズキャンセルのヘッドホンをつけてですね。
ヘリコプターに乗るときと一緒ですね。
そうですね、うん、はい、本当に同じぐらいの大きさで、でマイクロフォンがついてて会話ができるようになってます、
うんうん、
はい、
ジェット機なんですよね。
そうですね、うん、はい、ジェット機でプロペラもまあついてますけど、本当に早いですね、
うん、で、その農場に行ったらまず最初に何するんですか。
そうですね、まずその何泊かするんで、その宿泊する場所を案内してくれて、で飛行機が着いてですね、まあそこでもまた迎えが来てくれてて、で車に乗って精製所ですね、精製所のもう本当にすぐ近くにオフィス、そして宿泊する場所があって、あとはファビアノは家族でビジネスやってるんで、その親戚の方とかもすぐ近くにお家があって住んでます。
うん、
すごく大きなお家で。
農場の中に家があるんですか。
そうですね、農場っても結構すごい広い敷地なんで、本当にちょっと工業地帯っぽいような場所もあれば、オフィスっぽいような場所、会社っぽいような場所もあれば、うんうん、で以前もお話ししたと思うんですけど、ファビアノの家族はですね、一番最初におじいさんがビジネスを始めて、その時はですね、大豆の栽培をしてまして、うん、でその後ジャガイモですね、でジャガイモの栽培を始めて、でそれが結構まあいろいろ大変な時もあったんですけど大成功して、会社自体は大きくなりまして、
うん、
でその後にファビアノが、コーヒーの農園を始めました。でそこからスペシャリティに着目して、でその数年後にシルビアの紹介で僕たちと一緒に今までも付き合いがあるってことですね、うん、でもう大豆の方は出ないんですけど、ジャガイモは今も稼働してまして、
うん、
僕らが宿泊するすぐ近くにジャガイモを推薦したり袋詰めとかする、
うん、
工程が見れる場所があるんですね、
うん、はい、そうすると農場の中に本当に実際の畑と、それからそれを収穫して処理する簡単な工場と、
はい、
オフィスと。
そうですね、
もう全部揃ってる。
はい、ジャガイモのその袋詰めする場所っていうのはすごい大きいです、
うん、
結構ちっちゃなイメージを想像するかもしれないんですけど、すごく大きなトラックが本当に簡単に10台ぐらい入るぐらいのスペースで、でなおかつ種用のジャガイモも結構管理してまして、それを入れる倉庫もですね、すごい巨大な冷蔵庫が倉庫ぐらいの大きさ でそこの中で管理されてて、本当に大きな 施設ですね。なので泊まってるところから歩いてはジャガイモの畑にはなかなか行けないですね。その時は行けなかったですね、まだ植える前だったんですけど、で、まあ、ちょっと話それちゃうんですけど、ジャガイモとかもやっぱり連作ができないんで、ところどころですね、毎年毎年移動しながらジャガイモ育ててるんで、結構秋の畑はたくさんあるみたいです。
なるほど、
はい、
同じ畑にずっとジャガイモを作ってたらダメになっちゃうんですね。
そうです ね連作っていうので弱くなっちゃって病気になっちゃったりしやすくなっちゃうんで、でジャガイモ自体もすごい病気とかに影響されやすいみたいなんで、それで一回病気になっちゃうともう本当に大ダメージをなってしまってるので、結構繊細な植物みたいですね。
じゃがいも植えてない時は何を植えるんですか？
何も植えてないです。はい、あとなんか一回草みたいなの生えてるとこあったんですけど、それはファビアナ一体何なの、雑草なのみたいな話すると、いや、うん、草だよって言われて、何の草で、うん、何の草か分かんないけど、うん、あれだよあれだよってみたいな感じで、英語ではちょっと分からなかったみたいなんですけど、なんか植えてるみたいですね。でもほとんどのところは本当に裸で何も植われてない状態ですね。
あ、そうですか。
で全部が、まあ、畑っていうと四角いのイメージすると思うんですけど、ピボットで完遂できるような円形のセラードとかですね、カルモとかでもあるようなピボット式の円形の農園です。
は
い、じゃがいもね、
芝生にこうスプリンクラーで水まくじゃないですか。はい、ああいうイメージのもうちょっと大きいやつなんですね。
そうですね、もうすごく大きな棒があって、そこからスプリンクラー自体がもう回ってる感じですね。
ゴルフ場なんか行くとグリーンにですね、
はい、下から出てくる、
出てきて、
いやあれよりも全然大きいですね。すごく大きいです。はい、でスプリンクラー自体もですね、時計の針みたいな感じで回ってやるんですけど、もうところどころに大きなタイヤがついてて、そこから水が出るようになってますね。はい、
でコーヒーの場合はその連作割で、コーヒーはそのあちこち植え替えたりはしないんですね。
はしないですね。はい、
だ
いたい剪定する時期になったら剪定をしたりとか、そのぐらいで大丈夫ですね。はい、
で今お話聞いてるだけでもものすごく大規模なオペレーションなんで、
はい、
多分働いてる人相当いるんじゃないかと思うんですけど、どうなんでしょう。
そうですね、たくさんいますね。数はちょっと覚えてないんですけど、コーヒーだけでも収穫の時期になると、まあ200人以上はいるんじゃないかなと思います。カンティーンの食事をする場所を見せてもらったんですけど、まあ、100人以上は食べるところがあったんで、それ以外でもたくさん人がいると思うんで、はい、莫大な
数、ね、コーヒーだけですよね。
コーヒーだけです。
ジャガイモのオペレーションまたもっといるん
じゃないですか。また違うところに、
しかも工場で働いてる人なんかもいるわけですよね。
はい、そうですね、はい、トラックの運送する人もどこまでがファビアノの会社の人かちょっと分かんないですけど、もう本当に人がたくさんですね。で会社の入り口のところにはもちろんセキュリティの人もいたりするんで、よそから入ってくる人とかはちゃんとチェックされてます、
ね。ああ、なるほど。
はい、
でそういう人たち、ずっとその農場に住み込みっていう人もいるんじゃないですか。
あ、いると思います、ね。はい、でフルタイムの人もやっぱりたくさんいるんで、泊まってる人もいますし、でもほとんどの人は雇われの方が多いんで、パートタイムですね。その人たちはですね、近くの村に住んでることが多いんで、バイクで通勤する人もいれば、プログレッソの会社の方で手配してるバスに乗って、来る人たちもいます。はい、そのバスはもちろん無料で行き来してますね。でカンティーンの食事もちゃんと会社で出すようになってるんで、まあ、お昼に時間になったら食べれるようになってますね。はい、で農園で働く人もですね、農園の中にですね、一角に屋根付き の食事ができる場所があるんで、そこにお弁当持ってってる人もいますし、トイレとかもしっかり管理されてます。意外とそういった部分がしっかりしてない農園もあったりするんですけど、ファビアナはしっかりしてますね。で今回初めて見せてもらったのが、その、まあ、宿泊させてもらったところ近くにですね、カンティーンの横にクリニックがあって、そこで病気になった人とかですね、まあ、保健室みたいな感じですね、ナースがいてお医者さんもいて、まあ、何かあったら怪我した人とかはそこで休んだり治療したりするような 場所があります。
うーん、ホールライフ面倒見てくれるような感じですね。
そうですね、はい、やっぱりその部分をしっかりしないとダメだっていう考え方があるんで、そこはすごいびっくりしました。
はい、またこの続きは次回お願いします。
はい、ありがとうございます。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。